皆さんこんばんは、みつみです。10月26日水曜日、キープグリーン&ブルー。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週はサステイナブルなジュエリー、金魚真珠に注目。今夜もこの方をスタジオにお迎えしています。三重県伊勢志摩で真珠ブランドセブンスリーを手掛けている株式会社3分の7代表取締役社長、尾崎七海さんです。尾崎さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今夜も素敵な金魚真珠を胸元に飾られていますが、胸元だけではなく、いや、かぐれ金魚真珠、今夜何匹ぐらいいらっしゃいますか、
ね、1,2,3,4,5匹ぐらいいますね。
でもそうやってやっぱりね、共にしていたいというか、うん、一緒に生活していたくなるような、そんな金魚真珠、規格外の真珠に新しい、命を吹き込んだとはいえ、ちゃんと真珠愛を価格にも反映させたというところが、また尾崎さんの素晴らしさ、86歳のおじいちゃまも喜んでらっしゃるだろうななんて思っているんですが、その真珠どうやって育てていらっしゃるんですか？
真珠って言葉を知らない方はほとんどいないと思うんですけど、じゃあどうやってできるか、どこでできるかって皆さんあまり知らないと思うんですね、
はい。
で、まず簡単にお話しすると、真珠っていうのもいろいろ種類はあるんですけど、私たちが扱っているのはアコヤ真珠っていう種類になります。
はい。
でアコヤ真珠は海で育つんですけど、三重県の伊勢志摩が養殖真珠の発祥の地なんですね。
はい。
三木本の創業者の三木本さんが誕生させたんですけど、昔は天然の真珠とかもあって、例えば砂とかが入ってしまって、そこにいろいろできるっていうものもあったんですが、今は、養殖真珠っていうのは核と呼ばれる貝殻を丸くしたものなんですね。それを貝の体内に入れます、
うん。
であと外頭膜といって、そちらも一緒に2つ、核と外頭膜を入れるんですけど、はい、そこから核の周りにバームクーヘンのように真珠層ができていくんですね。で分厚くなって世に誕生する、うん。でまずその核を入れる貝を母貝って呼びます。母の貝、
うん。
母貝を育てるまでにだいたい2年かかります、
はい。
でそこから核を入れて1年か2年、なので一粒が誕生するまでに3年か4年かかってるんですね、
うん。
全てのアコヤ真珠はそれぐらいかかってて、アコヤ真珠は一つの貝に1個しか作らないんですよ、
う
ん。
貴重。
そうなんです。でアコヤ貝自体がこの真珠を作るためだけに育って、真珠を取り出してしまったらもう貝死んじゃうので、核と外頭膜を入れて育ててても全てができるわけではないんですよ。貝もやっぱり途中で死んでしまうことも多くって、で最近は貝のウイルスが、あと赤潮とか海のこう環境の変化によって貝がこう育ちにくい時が結構あって、2年前ですね、ウイルスが大量に発生しちゃって、うん、もう母貝がたくさん死んでしまったんですよ。でその母貝がまずないと真珠って作れないので、
はい、
やっぱりこう自然とともに作ってるんだなっていうのを私も感じて、こう本当に私たち自身ではどうしようもできない貝と海の環境によって誕生する、
うん、
本当に自然の宝石がアコヤ真珠になります。
はあ。その今尾崎さんがおっしゃっていた母貝の中に核となる貝、丸くした貝を入れるという作業がまたとっても難しいらしいですね。
そうなんです。これが職人技になるんですけど、手術みたいな形で生きてる貝の中に入れるんですけど、少しこう麻酔かけるんですよ。液体があって、そうです、うんうんうん。貝もやっぱり分かるので痛いっていうのも、
あ、そっか。
なので負担がちょっとでも和らぐように、うん、そういった液体のところにつけるんですけど、
はい、
ちょっと麻痺させておいて、でもちろん死なせてはいけないので本当に微調整なんですけど、でその中に一個の貝の身の中に本当にちょっと切って入れて、でそこから少し回復するまでの時間とかもかかるんですけど、うん、本当になんかこう私たちも手術って呼んでるぐらい負担を結構かけてしまうので、 でそういったこう職人さんの技ここの位置に入れるのがベストっていうのがあるんですけど、うんうん、私たちも正直難しすぎて孫の私も何回も挑戦したんですけどおじいちゃんに首と言われましたちゃんとその位置にやっぱ入れれなくって、はい、おじいちゃんとかを感覚でこう教えてくれるんですけど、うん、わかんないみたいな。でその位置にちゃんと入れれないと、はい、貝もやっぱ異物ってわかるので吐き出そうとするんですよ。そうするとやっぱりピュッて吐き出してしまうので真珠がもちろんできないし開けた時に入っていないってこともあります。開けたらあ真珠入ってないねってなるので海の中に落ちちゃってますね。
あ
とは貝も死んでしまうと真珠の層が途中で巻かなくなってしまうので綺麗な真珠としては誕生せず途中で終わっちゃってるっていうのもありますね。なので全ての貝に入れても 100% できるわけではなくってだいたい6割とか7割誕生したらいいよねぐらいの、うんうん、なので結構その年によってできる量っていうのもバラバラです。
へえ。おじいちゃま86歳で現役ですよね、
はい、
結構あれですかその真珠の養殖されている方は長く続けてらっしゃるんですか。
そうですねでも結構長い方が多いですけど86歳で全ての作業をしてるんですけど、うん、多分周りにはいなくって長老って自分でも言ってるぐらいなので
うん、うん、
例えばその核を入れる作業だけをしてる方はいます、
はい、
ただ海での作業で海の中に網を吊るして育てるんですけどそういった作業って本当に肉体労働なので、うん、なかなか高齢のおじいちゃんがやってるとは思えないぐらいの体力仕事なんですけど、うん、そういったのも全てやってるのでね、うんうん、おじいちゃんも本当にすごいね腰曲がりながらやってるので、で私も東京と三重を行ったり来たりしてるんですけど三重に帰った時にやっぱり手伝うんですけど結構もう一日で本当筋肉痛になって
重労働
で体力のなさ感じるし夏は暑いじゃないですかこう海の上に方があってもう本当に太陽の光直接浴びてで冬は寒い、
うん、
過酷すぎると思ってこれを1年かけて毎年毎年続けてる。なので本当に本当に一粒ができるまでもうなんか皆さんイメージだと勝手に海の中につけとけばできるんでしょって思う方もいるんですけどその間も貝のお掃除やっぱりいろんな虫とかもついてくる海の、
うんうん、
あとは藻が海藻とかもひっついてくるのでそうするとプランクトンが餌が食べれなくなってしまうのでそういったお掃除も定期的にするなど休む暇が実はないんですよ。それって本当に大変だなと思ってい
やーと同時に今お話伺っていてなぜアコヤ真珠というか真珠が高価なのかというのがすごく理解できました、う
ん、結構その質問も多くて、
うん
まあ、まずなんで真珠が高いのっていう質問は本当に多いです。ただこうやってお話しすると、はい、皆さんが納得されて、うん、いや 3,4 年かかってたことにまず驚き、
うん、
でなおかつ全てができるわけではないこう自然の宝石っていうところにやっぱりこうイミテーションとの違う作ろうと思ってもこう全てがね想像通りにできるわけじゃないし、
はい、
やっぱりこの自然が作り出すものの、うん、値段っていうのは妥当ですね。
本当そう。でその貝の特徴によって色が変わるって、
うん、
尾崎さんおっしゃってたんですけど、はい、それはそのアコヤ貝の母貝の、はい、そもそも持っている殻の色、うん、殻の色というか
そうですね。なので、うんまあ、やっぱり白い真珠を皆さん作りたいって思いは職人さんはやっぱあるので、うん、取引としてもやっぱり白い真珠がすごく高値では取引されるんですよ。
はい、
で何も手を、うん加えずに丸くって白く誕生するものもあればやっぱりいろんな色がちょっと混じり合ってしまうものもあるんですけどそれはそれで私もすごく魅力的なので、うん、私のブランドではそのままの色を出してるんですけどちょっとこう青色の成分が強かったりとか色の特徴っていうのはお母さんの貝によって様々ですね、
うん、へえ。だからあんなにいろんな色があるんですか。
そうなんです。ただ一般的には穴を開けて白く漂白してるんですね世に出してるもののほとんどが。で悪いことではないんですけどそれは業界用語でも調色って呼ばれてて、
うん、
色を本当に整えてあげる でそれはやっぱり白の真珠が皆さんいいものだと思ってるから、
はい、
あの白色に染めてるんですけど、うん、なので白く染めなくても誕生するものはあります、
うん、
ただ一般的にはほとんどが色を白く染めてしまってる。なのでこういった青色っていうのとかは珍しいですね、
うん、
あのもちろん出してるとこもいっぱいあるのでナチュラルカラーって呼ばれてるんですけど、無調色で出してる真珠っていうのは目にかかることは割と少ないかもしれないです。
知らないだけで知ってみるとそのものへの価値観っていうのがガラリと変わります。
そうなんです。しかも白がいいわけでもなくって、うん、あの色もどれが一番っていうのもないんですよ。なので好みなんですよ実は。あの形も基準としてこっちが上っていうランク付けってないんですよ、
うん、
なのに皆さん白くて丸いものが最高級ってイメージを持ってる。
なんか、うん、言い方良くないかもしれないですけど刷り込まれているというか。
そうですね、
それが
固定概念が本当に強いと思います。
そうそう。で真珠って例えば私もそうでしたけど、母から娘へのプレゼントというか、
うんうん、
誰かからそのある一定の年齢になった時に、まあ、冠婚葬祭もそうだけれども、うん、どこに出てもいつでも身につけて、あ、いいものだねって分かってもらえるようにプレゼントされることがあると思うんですけど、うんうん、それがあるからこそその考えも全部引き継がれていっちゃいますもんね。
そうなんですよね。なのであの、まあ、高価な宝石として業界の見せ方は素晴らしかったし、まあ、実際そうでもあるんですけど、うん、
はい、
だからそれ以外のものも固定概念を外して見ていただいて、でも本当に好みで選んでいただくっていうのが一番で、まあ、見るときは輝き、照りって呼ばれてるんですけど、真珠の輝きがどれだけ強いかっていうところは、うん、あの値段差がすごく出るものなので、
はい、
そこに結構あの注目して選んでいただいた方がいいかなと思います。でアコヤ真珠の特徴ってあの透明感がある輝きが出たりとか、あとこう角度を変えていくと虹色に見える、
うん、
あのシャボン玉みたいな感じで角度変えていくといろんな色が見えるっていうのがアコヤ真珠の特徴なんですよ、
はい、
でそれが見えるほど良い真珠って言われてるんですけど、真珠をあの顔に近づけて持っていくと、
うん、ちょっと今目の前に金魚ちゃんがいるの、はい、いいですか金魚真珠、
はいはい、これごと多分持
ってくる、これごと
あのたくさんあって、はい、あの真珠を顔に近づけていくと、はい、真珠に自分の顔映ってるのが
全部映ってます
そうですね、これ一番いい真珠たちなので、はい、基本全部映ってます、うんうん、ただこれが、
はい、
あのちょっとぼやけてたりとか、
うん、
もやっとしてるのっていうのが照りが良くない、輝きなんですけど、
うん、
良くないって言われてて、なのでお店とか行っても、
うん、
商品を、まあ、手に取れる機会があったら顔に近づけていくと、あ、自分の顔がちゃんと映る、はっきり映ってるのがいい真珠です。
はい、ありがとうございますあの真珠の見極め方まで尾崎さんに、尾崎先生に教えていただきました。では尾崎さん、明日が最終日になるんですけれども、尾崎さんのこのセブンスリーでしか出されていない色味の真珠のお話とか、あとは今後その尾崎さんが見つめている、見つめられるその未来についても伺えたらなと思います。セブンスリーのサイトもぜひご覧ください。後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは株式会社3分の7代表取締役社長尾崎七海さんでした。尾崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。